田口と、
マスだと、
松尾の
アジャイ
ア
ル
ジャイルラ
ラ
ジ
ジオ。
イェイ。こんなもんやで。
全然揃わないですね。
こんなもんか。いやいや、こんなもん。もうみんな慣れたから大丈夫よ。聞いてる側も多分慣れてるから大丈夫。
失敗してもそのままなんか編集せずに流しますからね。
そうやね。
はい。
今日は、あれですかね。年内、2024年最後の放送になりましたね。
はい。最後ですね。
ちょっと今年でも振り返っていったりしましょうかね。
はい。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい。
はい、お願いします。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム堂関西の協力でお送りいたします。
はい。今年、2024終わりですね、もうね。
終わりですね、12月ですね。
早いですね。
この間1月や思ったらもう12月ですよ。
早い。
1月寒かったなー言ってたのに、2月また寒なってるんでね、もう。
ねえ、今年寒なるんかな思いましたけど、寒なりましたね。暑すぎて。
寒いね。はい。助かりますね。僕とか、フルリモートなんでね、今。
はいはい。
はいはいはい。
寒くても全然減っちゃう。
そういえば今年はだって、あれですよね、うん。田口さんも松尾さんも転職されましたもんね。
ああ、そうですね。
本当ですね。確かに。
あるかな。
スクラムド関西で言うと森田も転職しましたし、ね。
森田さんもやし、はい。
そうですね。
山本さんもや。
山本さんも。
忘れた山ちゃん。ね、
いや
今年、いろいろありましたね。
そうですね。
はい。で、そうですね。ラジオね、今年の分数えたら、なんと16回。この放送16回。
おぉ。1年で。
公開してますね。1年間で。
月1本以上は公開できてますね。
うん、よかった。なんか、
思ったより。
前世紀とかやと2週間に1本あげてたんで、20何本とかやったと思うけど、
はいはいはい、
まあそこから比べても、結構今年は頑張って公開した方かな。
はい。
うん。なんか1本ウォーターフォールラジオって謎の回。
謎の。
エイプリルフールネタやのに、エイプリルフール終わってもずっと公開されてる謎のウォーターフォールラジオね。そろそろウォーターホール勢に怒られへんかなって。
そうですね。
けど、まだ怒られへんから。聞かれてないんか、呆れられてんのか。来年もやるんすか、ウォーターホールラジオ。
はい。来年もあると思います。
そろそろ怒られてほしいな。で、あれですね、オープンジャム。
はい。
スクラム堂関西の活動でね、ディスカッションする感じかな、うんうんうん。みんなでテーマ出して、こんなことの悩んでるとか、こういう話したいっていうテーマ上げて、で、話すっていう形式でやるのが、スクラム堂関西の立ち上げの頃からずっとやってる、コンテンツでは。
立ち上げからあんなスタイルやったんですか？
うん。基本、だからずっとね、スクラム堂関西って、やっぱりこう相談の場として、作ってきたっていうところがあるんで、ずっと、なんかそういう、お題出して、こんな、最近こんなんで困ってます、みたいなとことか、
うんうんうん、
そういう話とかをする場としてやってますと。
なるほど。
で今年はオープンジャムを、オフラインで4回。
うん。
で、オンライン1回。オンラインやったのあんまり覚えてないけど。
オンラインでもやりましたね、1回だけね。確かに。はい。
オフラインが4回できたんで。
うんうんうん、
結構ね、コロナ前とかは活動すごいやってた時期は、本当に2週間に一遍みんな集まって。
ですよね、月2回ぐらいやってましたよね。
今から思うとどんな元気やねん。
その度に飲みに行ってね、終わった後。
そう。で、コロナ入ってね、やっぱりできなくなったねって言いながら、まあでもディスコードでオンラインでやったりとかを、まあ、規模縮小しながらもやってたりはしたんですけど、今年は結構オフラインでも活動が結構できた方じゃないかなというところ
ですね。そうですね。 あと、新しい会場とかも提供いただいたりとかして。
そうね。
はい。
確かに。
そういうのもありがとうございますという感じですね。
本当にね。
会場確保が一番しんどいですもんね。
うん。
うん。困るとこですもんね。
うん。そう。今年だから3会場できたのかな？
うん、うん、うん。
うん。はい。
はい。いくつかの会社さん、ね、ありがとうございますっていう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。っていうのをやってきて、で、プラスで言うと、ブートキャンプ、やりましたね。
やった。
お、うん、5年ぶりの開催でしたね。
5年ぶりか。そうか。
2019年でしたっけ
?2019 年の11月だったんで、うん、前回が。
そんな前か。
でもそう。
はい。
ブートキャンプっていうのは、まあ、スクラムのことを丸1日でワークショップとか通じて学びましょうみたいな場として、うん、スクラム道か、もともとはスクラム道が、関東 のコミュニティのスクラム道の方が、はい、やってたイベントで、まあそれを関西でもやりたいねというとこ始まったのがスクラムブートキャンプの大阪っていう
名
前付いてる、
はい、
はいですね。で、まあ丸一日でやるイベントで結構、
うん、
準備も大変やし、会場も丸一日化してくれるかとか、
そうですね。
うん。
あとね、お昼を提供したりとか、
うん、
夜はビアバッシュやったりとかで、
はい。
まあ、準備も何も、まあ大変なイベントですけど、うん。結構ね、やっぱり面白いんでね、このイベントね。
うん、面白いですね。
学べて面白いって最高のコンテンツ。
参加される方も本当にスクラム初めてとか、やったことないとか、やり始めたばっかりみたいな方を対象にしてて。
うん。うん、初学者向けって呼んでるやつ。
うん。で、前に立つ側もね、なんか、すごい、中途半端なこと言われへんから結構、必死にスクラムガイドとか読み返したりとかして、資料を改めて作り直したりとかやってますよね。
そうそうそう。結構ね、ブートキャンプきっかけで学び直す機会も結構僕らが多いんで。
う
ん、
ありますね。
そういう意味では、だから、ね、コンテンツも、自分がやりたいコンテンツとか、あと、やったことないやつとかを率先して、撮りながらコンテンツ作ったりしてるんで。
うんうん
うんなんか、自分たちが学べる場としても重要なイベントですけど、さすがにコロナでなかなかオンラインではできないなっていう話をしながら。
最後にやったのが2019年で、そうですね。うん、コロナになってちょっと休んでた感じですね。
久しぶりにできたんで面白かったですね、これ。
うん。
うん、
山根さんのアジャイル概要のコンテンツがちょっと面白くなかったですか、あれ。
はい、面白かった。ね。いや、山根さんのがね、面白いんですよ、大体、ね。そうそう。
うん。なんかこう、今更正面からアジャイルマニフェストとかを解説してもな、みたいな感じで、だいぶいろいろ背景を深掘ったような内容にな
ってます、うんうん。まあ、裏話をすると、
うん、
山根さんの持ってるアジャイル概要のコンテンツの素振りを、はい、箱根に集まってやるアジャイルコーチとスクラムマスターの集いっていうイベント。
はいはいはい。
はいはい。アトラクターさんのイベントですね。
そうそう、うん。あそこの怖そうなスクラムマスターたちいっぱいおる中で素振りするっていうので
やめた。すごいな
ぁ。いや、確かにあそこ素振りのバーとしたら最高やなとか思いながらも、あんな人たちの前でようやるわと
か。そうですね。かなり勇気いりますね。
なかなかハードル高いっすよ。
まあ、でも、ね、おかげで、
うん。
会場で喋ってた内容はほぼカットしない。いや、よかったんけど、うん、あれ、ちょっと、マニアックすぎるよね、みたいな。いや、言ってるやろっていうところがね。
うん。
っていうのとかありましたね。あと、ブートキャンプ何やったかな、はい、なんか。あ、参加者が結構多かったんですよね。23人
うんうん。
くらいだったかな。
大体20人ぐらいで、大体毎回コロナ前とかもやってたんですけど、
はい。
いっぱい来てくれて。
うん。
なんかやったっけな。もう忘れたな。あ、僕はあれ、全体進行やってて、
はい。
前回とかも全体進行やってたんやけど、
うんうん。
久しぶりすぎて、なんか、緊張すると大体、早口なるかゆっくりなるか二択
なる。わかります。
ですけど、ブートキャンプって割とこう、丁寧に話さなあかんバーとしてあるんで、うんうん、 なんか、しつこいぐらい何回も話したりとか、同じこと何回も言ったりとかしてて、結局、午前中からいきなり押し押しから始まったっていうね。
そうですね、オープニング結構、はい。うん、
だいぶ押して始まった。
うん、でしたね。
久しぶりにするとそういうのがありますね。
人集まってやるワークショップ確かに久しぶり感ありましたね。
うん、ね。うん、
初対面の人だけ集まってやる感じは。うん、
そう。ワークショップの内容とかも話したいけど、あんまり話すと、ネタバレ
とか。ネタバレに。
参加、これからしてくれる方とかに向けても、
そうですね。
面白くなくなるんで。
内容。資料とかもアップしてないですもんね。
ああ、そうね。確かに。山屋さんのアジャルガイを聞きたいなって思うよね、こんだけ。
そうですね。公開。こんだけ言ってて公開してないっていうね。
はい。あ、あとあれや、今回新しい試みで、お手伝いの方、みたいな、う
ん。はいはいはい。
やってもらう。
そうそう。いつもスクラムド関西メンバーだけで大体スタッフ側回してて。
うん。
で、まあスタッフ多すぎ問題とかもあったんですけど、一時期は。参加者20人やのにスタッフ9人ぐらいおったりするから。多すぎへんみたいな。後ろでうろちょろ邪魔やでみたいな回もあったんですけど。今回ね、割と、5人ぐらいかな。講師陣。で、コンテンツが4つぐらい大体あるんで、
うん、
全体進行僕やるんと、これ合わせると、まあ、大体ギリギリ。
ガツというか、はい。
うん、なんで、初めて、なんか、スクラムド関西以外のメンバーの、うんうんうん、で、スタッフとして入ってもらうっていう試みをやって、うん、結構良かったです、うん。
はい、助かりましたね。
うん。なんか結構、ブートキャンプの話、初学者以外、プロお断りとか言ってるんで、基本、これ聞いてる方とか、多分プロ多いと思うんですけど、いや、知らんけど、そう、でもなんか、行きたいっていう人結構話は聞くんで、うん、うん、そういう意味ではなんか、当日お手伝いみたいな形の枠で参加できる人、募れたらいいな、っていうの。
そうですね、
うん。
こちらも助かるし。
そうそう。
認定資格持ってる人は参加者としての参加はお断りとか、トレーニング受けたことある人はお断りとか、そうなんでしたっけ、
う
ん、
そうそうそう。
初学者向けみたいな感じで。
う
ん、
はい、そうす。
今後もあれですかね。じゃあ、そのお手伝い枠みたいなの
を。うん。
はい。
ね。
用意できると。
もらおうかな。はい、思ってます。
アジャイルラジオ。
他、今年の活動はなかったっけ？そんなもん？
あとは、月曜日、毎週、9時から、
ディスコード。
午後の9時から11時で、だいたい2時間ぐらい、ディスコードで集まってるのは、
うん、
もうほとんどの月曜日やってたはずなんで、50回ぐらいはやってるはずですね。
うんうん、なんか欠かさずね、されてますよね。
一番のコンテンツやってる。
そう。スクラムド関西のディスコードでずっとやってるんで。
はい。
最近全然参加できてへんけど。
何時ぐらいからやってましたっけ？
基本的には夜の9時から11時の2時間ですね。
うんうん、月曜の9時ぐらいからで、で、11時になったらこう、ピタッと、さっとやめ、終わりますよね。上がりましょう、みたいな。
そうですね。なんか、スクラムド関西の月曜雑談は夜の11時でもうピタッと終わるのが恒例になってますね。
うん、それでもね、毎週2、3時間ぐらい喋ってることやんな。
そう、そうですね。2時間ぐらいは喋ってますね。
すごいな。オープンジャムでも1回2時間とかやのに。
それで言うと、あれですね、うん。今年は1月1日から雑談スレッド立ってるから。
お、さすがやな。
さすが
やな。1月1日からやってたん？
やってましたね。ディスコード見返したら。
すごい。うん、
すごいです。
月曜って、祝日とかも多いけど、それでも普通にやってますしね。
普通にやってますね。
なんでやろう。
まあ、1月1日は15分ぐらいで終わっていましたけど。
新年のご挨拶で終了って感じですかね。
1月1日普通やれへんと思うけどな。そうですね。なんか、オープンジャムはね、リアル開催に最近はやってて、大阪とかなかなか来られへん人もディスコードやとね、
うんうん、
入ってるんで、
そうですね。
いつでもディスコードにも遊びに来てください。
うん、
はい。全然アジャイルの話してないやんっていうやつも
はいはい、はい、
ありますが。まあ、
急にアジャイルの話が突然ね、始まったりするみたいですから。
うん。
なんか、いいかな、はい。今年の活動そんなもん？スタンド関西は。
こんな感じですかね。公式でやってるのは。
うん。うん、非公式なんかあったっけ？
非公式。
非公式でやってるのって言うから、非公式あんの。
非公式は、なんでしょうね。ラジオを撮った後のあれとかですかね。焼肉行ったりとか。
あ、それで言うと、そうや、忘年会こないでやりましたね。
あ、忘年会やりましたね。これは公式か。
公式。まだありました。公式のやつまだありました。
すごいよね。30人
?31 人ですね。
すごい。
うん。盛り上がりましたね。
盛り上がりました。
ね、スクラムド関西の忘年会はね、特徴があって、本の交換会があるっていう。
うん。うん、
毎年盛り上がるんですけど。
そうですね。
うん。なんか、おすすめの本とか、人に勧めたい本で、うん、まあ、もう読まなくなったんで、誰かに差し上げます、みたいな本を持ってきてもらって、
うん、
で、本のプレゼンして、じゃんけんして、で、買った人が持って帰る、みたいな。
そうですね。
そうですね。
流れを。なんか、本が多すぎて、時間の大半、じゃんけんをしているみたいな。
その日だけやたら強い人とか出てきますよね。
あ、そうそう。
持って帰る人。
じゃんけん強いみたいな人が、ね、うん、
またあの人や、みたいな。田口さんなんか、じゃんけん自分で買ってしまって自分の本自分で持って帰ってませんでした？
そうそうそうそう。じゃんけん、最終的に一人、出した人が一人勝ちして持って帰るっていうのを2冊持っていたのに2冊とも持って帰る。
2冊ともでしたっけ？
そう。じゃんけん、実は俺が一番強かったっていう話。
なるほど。
そうそう。あ、でもね、ネタ話すると、その後に、あれ何次回や、1、2、3、4次回か。
こんなにしたんや。
スクラムド関西の忘年会行く前に一軒飲んでたんで、
はいはいはい、
1次会で、スクラムド関西の忘年会実は2次会なんですけど、はい、で、その後また同じ店にもう一回戻って3次会行って、うんうんうん、
はい、
で、その後もう一軒行ったんですよね。
もう一軒行ったんですね。
おぉ。三人ぐらいで行ったんですけど、
うんうん、
そこで来てた人が忘年会初参加で、
へ、
それで話してて、その時に、僕の持ってる本のプレゼンをして差し上げました、その人に。
お
なんで僕、実は持って帰った本ゼロ
で。ああ、なるほど。
でも、忘年会初参加の方、そんな最後まで残ってこなかったんですね。
ね。そうそう、楽しかったみたいでね。
うん、うん、
うん。なんか、忘年会で初めてスクラムド関西知りましたみたいな人もおるからね。面白いよね。まあ、みんな学びになったんかどうかわかんないけど。学びは自己責任でって毎回言ってますが。面白い忘年会でしたね。
アジャイルラジオ。
あとは、あれかな、個人の、なんか、
うん、
まあ僕と松尾さんは転職しましたがありますけど。
はいはいはい、はい。あ、僕と田口さんあれですやん。RSGT で喋りまして。
あ、あれ今年や。
今年や。
ほんまや。
そういえば1月ですよ。
ほんまやね。RSGT で話、うん、講演しましたわ。
はい。もう1年前やから、ほとんど覚えてないですけど。
え、うん、あ、全員正解クイズや。
全員正解クイズ。あれ1年前だわ。
そっか。全員正解クイズね。あれ、楽しかったな。あれ、楽しかった。RSG って面白いな、やっぱり、公演数。
もう、だいぶ遠い昔のように感じるな。
そうだね。あと、なんかありましたっけ？
あとは、僕は、あれですかね。2024年は CSPSM 取得してきました。
CSPSFM ちゃう
か。言えてない、
言えてない。言えてない。
ラジオに寄っちゃった。CSP ね。
CSPSM、はい。うん。
はい。
え、これの話したら結構長なるんじゃん。めっちゃ聞きたいけど。
お前、一本取れそうなぐらい。
一本取れそうですね。まあ、手短にお伝えると、11月に、アジャイルビジネスインスティテュートのジョー・ジャスティスさんの、 はいはい、研修を2日間受けてきましたっていう。
うん、ええな、ジョージャスです。
ね、楽しそうやな。
ジョーさんの研修は楽しかったですね。
なるほど。
楽しいって聞くよね。
ジョーさんの研修は結構楽しいし、うんうん、あとはあれですね、事前課題とかも基本ないので、
うん、
結構万人におすすめできる、うん、あの研修ですっていう。
うんうん
ね、結構やっぱズージーさんの研修とかって事前課題、僕アドバンスはズージーさんだったんですけど、
うん、
あの事前課題結構多いんで、
うん、
結構大変ですっていう。
あ、事前とかあんのか。
ありますありますね。
うん、そう。CSP ってそもそも何ですか？
CSP は認定スクラムプロフェッショナルですよ。
プロフェッショナル。マスターじゃなくなってプロフェッショナル。
プロフェッショナルですね。
そう。
あれ？アドバンスがあって、その次ですかね。
その次ですね。普通の CSM か。
はい、CSM。うん。
で、アドバンスと認定スクラムマスター。
うん、
ACSM があって、認定、うん、プロフェッショナルスクラムマスターなんで CSPSM ですね、
う
ん、
はい、
はい、
アドバンスの資格がないと受けられないんでしたっけ。
受けれるのは受けれるのかな。
あ、うんうん、
でも資格の認定は取れないかったはずです。
ああ、そういうことか。
受ける意味よ。
そうそうそうそうそう、
楽しいって聞いたんで。
はい、まあ、アドバンス受けてからがおすすめですかね、それで言うと、う
ん、っていう3段階なんですね。
はい、
いや、今 CSP で検索したら、陽気なジョージアスティスが出てきてびっくりした。アジャイルビジネスインスティチュートのサイトに、たどり着いてる。
あら、かわいいサイト。
あら、陽気なジョー。
あら、陽気なジョー。
そうだよね。実務24ヶ月以上いい。うん、僕取った時と違うんからね、CSP って。
そうですね。昔はなんか、レポート書く感じだったんですよね、
う
ん、英語の。
そう、CSM 取ってから、実務経験が3年以上やったかな。
うん。
で、プランマスターとしてどういうことをやってきたか、みたいなやつとかを、英語でレポートして。
英語で？ほ
う
ほ
う。うん。で、提出したら、それで評価されるみたいな感じでしたね。
うん、
一番難易度高いが英語でっていうとこでしたね。
確かに。
まあでも実務経験3年以上かなんかあって、うん、まあ、うん、だからそこそこやってないと、そもそもし、申請もできなかったからね。
うんうんうんうん。じゃあ当時は日本語での資格試験はなかったって感じですかね。うん、そうそう、プロフェッショナルは。なるほど。
そうそう、トレーナーがそもそも日本人のトレーナーがいなかった時代やったんで。
うんうん。
うん
うん、
まあ、そう考えると、僕の時代の方が、まあ多分簡単やったかな。まあ英語のレポート僕からすると面大変やったけど。
英語をできる人は昔の方が楽だったって感じですかね。
そうかもね。いいですね。
はい。
なんか CSP 取ったらみんなにおめでとうって言ってもらえていいな。いいな。
ありがとうございます。X とかにも投稿したらみんないいねしてくれるんで。
プロフェッショナルマスターですからね。
そうそうそう。
あ、そう、名前も変わんの。
一応、これからはプロフェッショナルスクラムマスターとしてやっていきますって書いて
ます。確かに。はい。こんな感じですかね。
はい。
ほいほい。
はい。じゃあ、今年最後の放送ですけど、うん、まあ、2025もね、皆さんのこう、アジャイルで困ってることとかになんとか貢献できるような活動をやっていけたらなと思っておるし、
はい、
はい、
たくさんの、僕たちもたくさんの学びのあるコンテンツとか場の提供していこうかなと思っております。
はい、
はい、終わりましょうか。
終わりましょうか。
はい、では閉店
ガラガラ
ガラガラ、
またねー。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム同好会の協力でお送りいたしました。